はようございます。2021年、令和3年9月20日月曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。本日最初の話題丸一としては、自民党総裁選に関する私リートンの予想について改めてしっかりとお伝えをしていきたいなと思います。まあ、一昨日昨日とね、自民党総裁選についてお話をして、その中でも触れてきておりますけれども、改めてしっかりとね、今後を検証するにあたって、僕はこう予想したと、リートンはこう予想した。で、その結果が、当たったの、外れたのというところ、しっかりと見ていく上でもですね、今回、今このタイミングで僕がどう考えていたのか、きちんと整理して、お伝えしておこうと思います。今回、4人立候補者がおります。河野太郎さん、岸田文雄さん、高市早苗さん、野田聖子さんの4名ですけれども、僕の予想としては最終的には高市早苗さんが勝つと思っています。自民党総裁選挙、4人の立候補者のうち、過半数を占める人が第1回の投票でなかった場合、上位1位と2位が決選投票に進むということになっています。地方票の重さが最初の投票と決選投票では違うということになっていきますので、最初の第1回目の投票では自民党知名度も高く、有権者の人気も高い、河野太郎さんが最初こう決選投票1位を迎えると思うんですけれども、残念なことに過半数をね、奪うというところまでにはいかないのかなと思っています。その結果、最終的に2位3位連合で高市さんが勝つというような、こういった動きに僕はなるかなと思っています。というのも、やはり河野太郎さん最初に出馬表明するにあたって、自分の派閥のボスである麻生さんとの連日会談を広げて、最終的に頑張れやということを言ってもらったけれども、自分の足元の麻生派からも半分は岸田さんのところに流れてしまっており、小泉進次郎さんと石破さん、この二人が協力するよと言ってくれているけれども、なかなかそれ以外の支持が広がっていかないというのが現状になっております。それに対して高市さん、最初ね、名乗りを上げたタイミングではみんな様子見という感じでしたが、徐々に細田派、最大派閥である細田派を中心に、支持表明が広がってきている、国会議員の中における支持表明が広がってきているということになります。もともと河野太郎さんが国会議員の中でも期待感があった理由というのは、総選挙、今後に、ね、控えている衆議院総選挙に向けて、選挙の顔として非常に強さがあるという、知名度も高く人気も高いというところから、選挙の顔に持ってこいだというふうに思っていたところが、高市さん女性でもあり、かつ安倍政権、調子の良かった安倍政治衆議院選挙で勝ってきた安倍政治の流れを、系統を引き継ぐということで、こっちの方が正統派だというような、こういった思いもあり、また台頭してくる中国に対して、しっかりと物を言うんだというところ、何より菅政権、安倍政権において一番政治家にとってマイナスポイントだった説明能力、お前らどうなのというところに対して、高市さんがきちんと説明ができるじゃないかと。元キャスター出身なのでね。そういった背景もあり、高市早苗さんの人気が上がってくるんじゃないのかなというふうに非常に強く思っています。やや主張の中にはですね、保守が結構きついところがあり、女性候補者という面がありつつも、やはり保守的な家族観とかですね、保守的な姿勢というものが強いというところで、ちょっとそのあたりがどうなのかというので、一般的な受けっていうところはですね、広がりをが限界があるのかなと。ところが決選投票ではですね、それが国会議員票が中心になるというところを考えると、高市さんが、結局勝つんじゃないのかなと思っています。河野太郎さん二階派の、支持とか支援とかそういったものもですね、野田聖子さんの方に流れており、二階派としては河野太郎さんを 勝たせないっていう動きになったんじゃないのかなと。野田聖子さんがね、出ることによって票が分散しますと。で、票が分散することによって河野太郎さん過半数を取れないという、まあ、こういった事態になるのかなっていうふうに思っています。で、最終的にじゃあ、高市さんが勝ったとして、どういうふうに政治が変わるかというところに行くと、処遇の面で、注目されるのはですね、やはり、麻生さんが財務大臣と副総理の座をずっと引き続きやってきているわけですけれども、第2次安倍政権発足後。ここがどういうふうになっていくのかというのが非常に注目ポイントになるのかなと思います。高市さんが勝った場合ですね、ここが僕は変わらない、動かないというふうに見ておりますし、河野太郎さんが勝ったとしてもですね、自分の派閥のボスの首を切るということが果たしてできるのかというふうに考えると、まあ、どちらが勝っても麻生さんが変わらないということであれば、財政規律とかその辺、財務省の影響力というところに変化は大きくはないんだろうなというふうに思うと、そういう意味では財政、お金の出所が変わらないってなると大きな政策変更ってことは起きないんじゃないのかなというふうには思っています。まあ、そういう意味でいくと、もう高市さんがなって、なるとですね、究極的にどうなるかというと、まあ、石破さん。石破さんの政治生命は完全に断たれるっていうことになるのかなと思います。完全に干され上がるということになると思いますし、今回明確に河野太郎さん、小石川連合なんてね、言って、河野さんにどっぷり使っているわけですので、今回負ければ石破派は完全に息の根を止められてしまうということになり、閣僚とかそういったところにも石破さんっていうものは採用されないんだろうなと。で、小泉進次郎さんはですね、彼はまあ反発を、ね、今の主流政権から反発をして、河野太郎さんで変えていかなきゃいけないんだっていうことを言っているけれども、なかなかまあ、その勢いが、国会議員の中には浸透していかない、広がらないということになると、今回ね、選挙、環境大臣の閣僚ポストは僕は、進次郎さんは維持ということになるのかな。外にね、出してしまって自分たちを政権批判とかされるよりかは内側に留めておく方がいいだろうと。で、河野太郎さんもそういった意味では、ワクチン担当大臣をこうそのまま留任かなというふうに思います。高市さんが勝ったとしても、その理由としてはこれも外側にね出ると反対反乱姿勢というものを見せられる可能性があるので内側に取り込むと。で、内側に取り込みつつ、もともとこの総裁選挙の中で、ワクチンの問題とかコロナ対策しっかりやらなきゃいけないということを、みんな主張しているわけですから、まあ、そうすると、しっかりと成果も出しているあなたが、続けないわけにはいかないでしょということで、ワクチン担当、ね、河野太郎さんが誇示しようとしてもなかなか誇示する口実もないということで留任ということになるかなと。で、2位3位連合の結果ね、決選投票で、岸田派が高市さんを応援することによって高市さんが勝つということになるので、岸田派については勝ちというような、ほぼね、勝ち。ま、岸田さん的には負けということになってしまいますけれども、高市さんと岸田さんのタッグが組まれるということになるかなと。そうなると結局はですね、安倍ちゃん、93年当選同期の安倍ちゃん、野田聖子さんを含めた、93年同期組がですね、非常に躍進していくっていうような、まあ、こういった格好に結局なるんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、僕が言ってること当たるかどうかっていうとですね、まあ結構外れることの方が多いんですけれども、今、情勢分析した結果、しっかりと自分としてはこう考えているということを記録に残し、その上で、結果が出た後にですね、どこがどう違っていたのかなっていうことをしっかりと見直す、そういった機会にしていきたいと思いますので、何か皆さんのね、参考になればと思って、残させていただきました。はい、続いて ② としまして中国の巨大不動産企業こちらの資金繰りが悪化している懸念されるというところについてお伝えしていきたいと思います。中国の恒大、恒大の恒は恒星太陽とかの恒星ですね、この恒と大、大は大きい恒大集団恒大グループの資金繰りが厳しくなっています。この9月23日からどんどんドルとドル建て、元建ての利払いが続いていくということになりますが、年内の社債利払い額、 米ドル債が計6億3110万ドル、600億円超えている金額ですね、700億円。人民元債券が3億5850万件というふうに、これちらもですね、100億円、近いということで、非常に大きい利払いだけで。で、元本の返済は2022年、来年の1月30日に、米ドル債、3億ドル、約330億円の満期が到来するということで、今非常に苦しい状況になっています。恒大グループ、取引先への未払い分などを含めた買掛金と借入金、両方含めた負債総額、日本円に換算して約33兆4000億円、中国の名目国内総生産の約 2% に相当する非常にバカでかい金額の、負債を持っているため、もし恒大グループが経営破綻ということになると、その影響が非常に大きくなってきます。さらにですね、恒大グループ、その取引先、建設業者、あるいは金融機関、こちらにだけ迷惑をかけるわけじゃなく、まあ、日本のマンション販売とか不動産販売とかでもそうですけれども、これから建設しますよっていう、そのマンションを建設する前に、売ることってありますよねと。で、大体、まあ、設計図とかのタイミングで、あ、じゃあこれ買うわって、ここに入居するわっていう風になるんですが、もし、恒大グループ破綻してしまうと、まだ完成してないマンション、でももうすでに払ってくれた、お客さんが払ってくれている。でもそれが、債務が不履行になってしまう。なので、せっかく、ね、不動産って高い買い物ですよ。マンション買ったぜ。マンションの手付金払ったぜ、マンションのお金払ったぜ。という状態の中で、気づいたら、マンションが。壊れなくなってしまったと、こうもうね、マンションが作られない、ごめんなさいと、破綻しちゃったんで、マンションできなかったんで引き渡せませんっていうことになっちゃうと、民間においても非常に厳しい、一般人に対しても非常に厳しいという状況になっていきます。こういった状況がですね、広がっていくということになっていくとですね、中国国内デフォルトどんどん起きていく可能性というものもありますし、日本の、バブル崩壊も不動産バブルが弾けた、これが影響してということになっておりますので、中国恒大グループ、こちらの動き、今後ね、最初の大きい利払いの日が9月23日、控えていると、今週木曜日ですね、控えているということですから、非常にしっかりとこうどうなっていくのかということを注視していかないと、今後の中国経済、中国経済が大きいダメージを受けるとですね、国際経済、世界経済にも大きな影響を与えるということになっていきますので、しっかりと注目していきたいなと思います。はい、続いて ③ として、この前発表されました9月15日にですね、アメリカ、イギリス、オーストラリアによる安保協力、オーストラリアの A、 ユナイテッドキングダムの UK、ユナイテッドステイツの US、 この AUKUS を組み合わせた AUKUS という、安保協力枠組みを創設するという発表がありましたが、この時、最大のポイントとなったのが、アメリカとイギリスがオーストラリアに対して原子力潜水艦の配備、技術支援も含めて、豪州に、アメリカとイギリスが原子力潜水艦、こちらの配備を支援するよということで、それと同時にオーストラリアは2016年にフランスと取り交わした、潜水艦の共同開発、こちらについて、破棄するということになったため、フランスがこのアメリカ、イギリス、オーストラリアの連携、そして自分たちにとっては契約破棄されたということに対してですね、非常に反発を強めているということになっています。フランス、その反発としてですね、アメリカから中米、フランス大使、こちらを、召喚、オーストラリアのに駐在しているフランス大使も本国に帰ってこいという、まあ、強い姿勢で、イギリスに対しては批判ということになっておりますが、こちら、フランスが、アメリカからですね、大使を召喚するというのは、なんと、アメリカが独立戦争、1778年にイギリスからの独立戦争中に、フランスが、 当時ね、イギリスからアメリカ独立しようとしていて、イギリスとフランス仲が悪かったんで、よし、アメリカの独立支援したろうということで、そこで、国として認めてあげるよう、だからフランスとしても、大使を送るよということで、まだ当時フランス王国、ルイ15世の時代ですね。その時代に初めてフランスからアメリカに駐米大使を送って、それ以降一度も帰ってこいっていう、こういう喧嘩別れじゃなくて、ね、交代とかでも基本的には最初に交代者が行って、で、そこから戻ってきてとかになりますし、まあ、その休暇でね、本国に戻ってくるとか、まあ、こういったことは当然あったりとかしますけれども、召喚っていうのはもう帰ってこいと。お前もうその国にいなくていいよと。その国と外交関係のチャンネル一旦ちょっと閉じようぜ的なね。これ結構すごい、カードなわけですよ。それで、イラク戦争を参戦、アメリカとイギリスがイラク戦争やってくぜっていう時にも、フランス、お前らちょっと待てよと言いながらも、アメリカとかイギリスからですね、大使の召喚なんかをやらなかったフランスが今回、ちょっとこれは、ふざけるなと。ということで、大使の召喚にまで踏み切ったということです。で、でも、イギリスからはね、大使の召喚をしてないということなんですが、これに対して、フランスのルドリアン外務大臣は、なんでイギリスを大使呼び戻さなかったんですかっていう理由について、イギリスってのは常に日和見主義の国だ。今回も余計な役割しか果たしていないと、まあ、吐き捨てるような感じで、このイギリスの小判ザメ野郎が、みたいな、まあ、こういった感じで、これはこれでね、結構、ま、喧嘩、売るというような感じになって、つつ、まあ、日和見主義ということから、まあ、イギリスの仲介を期待してというようなところもあるのかな、というふうに思います。特に今回、6月にですね、イギリスで、G7 開かれてましたが、この G7 のところに、オーストラリアも招待されていたわけなんですが、まあ、その G7 の会合の合間に、アメリカ、イギリス、オーストラリア、秘密裏に議論をしていて、まあ、フランス招かれなかったということですし、今回の発表に関してもですね、フランスに対して通告したのはですね、数時間前ということで、フランスの猛反発に、でね、自分たちの考えが頓挫するということを懸念して、まあ、フランスに対してあんまり説明責任を果たさなかった結果、今、フランスの猛反発ということになっています。今後、19日にですね、19日なので、今、5、6ですかね、アメリカ現地時間だと思いますが、ごめんなさい。昨日、マクロン氏がバイデン氏と近く電話協議すると明らかにしたということで、いつ電話協議するかっていうのはわからないわけですけれども、このフランスとアメリカの関係性、改善なるかというところですかね。今週は24日にワシントンで日本、アメリカ、オーストラリア、インドのクアッドによる初めての、対面式での首脳会議がワシントンで開かれますが、フランスとの電話協議、こちらもアメリカの今後の世界でのね、中国、台頭する中国との対決、対立、そして欧州では、やはりロシアをどういうふうに防いでいくか、その中で、アメリカにとってフランスの協力というのも非常に重要なポイントになってきますんで、電話協議いつ開かれるのか、どんな内容になっていくのかというところも非常に注目、しておくべきポイントだなと思っています。はい。それでは、4としまして、今日月曜日ですので、今週の市況がどういうふうになっていくのか、相場の予測、予想を、して、見ていきたいと思いますけれども、まあ、ちょっと今日はね、簡単にいきたいと思いますが、株式についてはですね、米国株、日本株は今、まあ、調子よく上がっていってるんですけれども、米国株がちょっと下がり基調というようなところになっているので、これ持ち直すのかどうかというのがポイントになってきます。懸念材料としてはですね、やっぱり中国の、先ほどお話しした不動産大手、中国恒大グループの債務問題、これがどうなっていくのかということがね、非常に不気味な状況になっておりますので、これをしっかりと見ていくということになっていくのかなと。そして21日から22日、こちらでアメリカ連邦公開市場委員会 FOMC、まあ、アメリカの金融政策決定会合ですね、こちらで、今後のテーパリング、 量的緩和の縮小を今お金ジャブジャブに出している蛇口をどういつ締めていくのかというようなね、まあ、こういったところの判断が9月出てくると思われていますけれども、どういう内容になっていくのかがポイントになっていくのかなと。そして金利については今やや上昇傾向ということになっており、こちらも FOMC の中で金融政策どういうふうに動いていくのかということをしっかりと見ていくってことになるのかなと。でそこに対して、アメリカはそうなんですけど、日本は長期金利、まあ、あんまり大きな動きになっていかないかなと。総裁選、誰が勝つのかというところ、まあ、それによってどういうふうに変わっていくのかというところの、まあ、見極め状態ということになるかなと思います。僕は、丸一でお伝えした通り、高市さんが勝つということになっていけば、まあ、サナエノミクス、アベノミクスの、まあ、2.0 なのか何なのか分かんないですけれども、まあ、そちら辺の方向に動いていくということになれば、まあ、黒田総裁変わらず、日本の金融政策についても変わらないという展開かなと思っています。なので、そういった状況なので、円ドル相場というものは、まあ、あまり大きく動かないということになるかなと思っておりますし、原油とか市況関係についてもですね、商品関係についてもあまり大きな動きがないんじゃないかなというふうに見ております。その一方で、トウモロコシ、主要穀物であるトウモロコシ、いろんなものに使われていますけれども、こちらアメリカで収穫が始まっており、生産量見通し前年度を上回るということで、まあいろんな穀物価格とかも高騰、商品価格高騰しているところについて少し落ち着きが見られるんじゃないのかなと思っています。はい。ということで簡単ですけれども、今週の市場予測、相場予想というものについてお伝えさせていただきました。はい、本日も最後丸ごとしまして、社説、主要5紙の社説5本、5紙の10本を紹介して締めくくっていきたいと思います。まず朝日新聞です。南北国連30年共存認め合う一歩からということで、統一が必要な理由を問う研究機関の調査では、かつては半数を超えた同じ民族だからの回答が減少傾向にあり、昨年2020年は初めて戦争の脅威をなくすためが最多となったということで、この30年、金融危機とかありましたけれども、韓国の方は経済成長を進めていき、北朝鮮は未だに食糧危機支援、食糧飢餓からの問題も解決できないという状態で経済格差が激しく広がっている中、統一するってなっても同じ民族だからっていうことでね、自分たちのじゃあ、税金とかお金を、南に、北に突っ込んでいくのかっていうとそれもきついよねと。でもじゃあ統一しないと戦争の脅威とかなくならないよねっていう意識変わってきていると、そうなってくるとなかなか統一っていうことよりも共存を認め合うっていうところ、それが重要なんじゃないかということが朝日新聞ですね。朝日新聞、昨日朝日新聞1本だけで、他の各紙が、自民党総裁選についても述べている中、朝日新聞自民党総裁選、の社説を展開しなかったので今日、掲載があります。自民党総裁選財源論議から逃げるな。問題は4紙のいずれもが自らの政策に必要な財源の確保策をほとんど語っていないことだ。コロナ対策の費用を当面借金で賄うのはやむを得ない。だが、コロナ後も続く政策は当然財源とセットで議論する必要がある。毎日新聞、中国の TPP 加入申請、自由化の理念共有は遠いということで、どちらかというと毎日新聞、中国に対してね、少し柔らかい論調の方が多いんですが、TPP 加入についてはですね、中国、ダメよと、ちゃんとね、ルールは守らなきゃダメよという姿勢が強い社説になっております。日本は中国の真意を慎重に見極める必要がある。すべての要件を満たすことが加入の大前提であり、例外を許してはならない。毎日新聞、もう一本は、コロナ対策とリーダー。危機対応のまずさ反省を。安倍菅政権の取り組みを一言で総括すれば危機対応の失敗と言えるだろう。最善を目指し最悪に備える、それが危機管理の要諦だが、根拠の薄い楽観が事態を悪化させた。続いて産経新聞。産経新聞もですね、中国の TPP 申請について、触れておりますが、中国の TPP 申請交渉できる状況にはない。忘れてはならないのが、中国と同様に TPP 加盟に意欲を見せる台湾の存在だ。中国は台湾の参加に断固反対の姿勢であり、中国が先に加盟すれば台湾加盟への道が閉ざされる恐れがあるということですね。こちらの視点はね、過去 TPP 関係の社説、他の各紙も触れておりましたが、台湾問題絡めてっていうのはこれは産経新聞の特徴ですね。産経新聞もう一本、敬老の日、意欲を後押しする社会にということで、本日、9月20日敬老の日ということで祝日ですが、そこの中で、産経新聞、かつてお年寄りやご老廃という言葉には自然と敬意が込められていた。年長者を敬い、個々の意欲を尊重して共に歩む、そんな心豊かな社会でありたいということで、昨今高齢者が増えていることに対して負担だとかですね、老害だとかね、まあ、こういったお年寄りを邪険にするような言葉というのがあります。実際に問題行動を起こす老人もいるかもいると思います。しかしその一方でやはり高齢者、年を重ねることによって積み重ねたそういったものをですね、大切にこう社会全体で心豊かに育んでいく、そういった社会を考えていく今日一日、そういった祝日になったらいいなと思っております。読売新聞も敬老の日、体を動かす機会を増やしたいということで、高齢者の健康のためには人混みを避けながら適度に散歩に出るなどして家で座ったままの時間を減らすことが望ましい。しっかり食事をとっているか、よく眠れているか、周囲の人は注意深く見守ってほしい。読売新聞もう一本は、サイバー捜査、部隊創設で国際連携の強化をと。欧米では FBI のような国の機関がサイバー攻撃の捜査を担っている。日本で情報や人材を一元化し対処能力を高める意義は大きい。犯罪捜査組織の実態解明と摘発を進めることは攻撃の抑止も、サイバー攻撃の、ね、抑止にもつながるはずだということで、これまで、基本的に、都道府県、県警、警視庁も、警視庁は東京都警ですからね、東京都警である警視庁と各ね、地方自治体ベースの、各都道府県の県警とか道警、府警、こういったところが逮捕権とかそういったものを持っていて、それを全体を束ねる警察庁というものは警察行政を担っているという組織でしたが、サイバー攻撃、サイバー犯罪というものは、都道府県とかの県境とかね、そういったものを無視して行われていくと、こういったことで警察庁のところに、そういったサイバー部隊が作られるということ流れがありますが、こちら県境どころか国境も越えてというところについて、欧米とかそういったところともですね、しっかりと協力体制を培っていけるようにやっていってほしいなと思います。最後、立経新聞リホ、宿泊拒否には明確な基準をということで、現在、基本的に宿泊施設というものはですね、お客を拒否することができないというところがありますが、今回コロナの問題もあり 37.4度とか 37.5度とかの熱がある人、この宿泊を拒否するというふうに法律を改正していこうという動きがあります。こちらに関する日経新聞の社説ですが、現在24時間営業の半個室式カフェなど、都市部を中心に旅館業以外にも夜間滞在できる施設が増えた。便利な反面、治安や風紀上の問題も指摘されている。旅館業の受け入れ義務の是非は丁寧に議論を進めることが望ましい。最後、株主利益が第一はどこまで変わったか。今も世界中の企業が株主と従業員や消費者を含む広く、社会の利益とどうバランスさせるか悩んでいる。日本企業も新しい経営モデルを模索し資本市場に問うべきであるということで、社説5紙10本について紹介させていただきました。先ほども言いましたけれども、本日は敬老の日という祝日でございます。皆さんのね、周りにいるお年寄り、そういった人たちを大切にしていきながら、また自分たちが老いていく、その老いに対しても考えていく、どういうふうにして健康的な高齢者になっていくか、健康寿命を伸ばしていくか、まあ、そんなことを考えるね、一日になったらいいなと思っております。本日も皆さん素敵な日々をお過ごしいただければと思います。それでは今日も元気にいってらっしゃい。